どうも、藤田鉄平です。不適切にも程があるってドラマ、皆さん見てます？アラオネでもこれまでねちょろちょろ話してるけど、僕初めてね工藤官のドラマを完走、最終回までねこれ絶対見るなと思って、あと2話ぐらいあるのかな。先週のね放送ではさ、サプライズでキョンキョンも出てきてびっくりしたね。キョンキョンなんかテレビで見るの久しぶりだなとかって思ってたんですけど、そんなさ工藤官のね違うドラマ、季節のない街っていうドラマがディズニープラスで配信されてるのかな。僕ちょっとそれは知らないんだけど、山本周五郎先生の小説が元のドラマだよね。これがなんかテレビ東京で放送されますみたいなニュースがあって、あ、そうなんだと思ってさ、大河とか中野大河さんとかが出てるのかな。で、なんか見てみたいかもなとかって思って見てたのよ、そのニュースを。たださ、工藤官九郎監督って書いてて、あ、そっか、工藤官九郎って監督するんだよなと思って、あれ、そういえばさ、不適切にも程があるってどうなってんだっけなと思って、あれって脚本だよね。脚本工藤官みたいなクレジットだった気がするけど、そういえば監督って誰だっけと思って調べてみたんですよ。まじまじと話してんだけど、これ今回ちょっとね、僕ね初めて知ったっていうか気づいたこと、当たり前なのかな、みんな。ちょっと僕びっくりしたんだけど、それでさ、その、ふてほどのね、スタッフのクレジットを見てたら、脚本にはもちろん工藤官九郎って入ってるんだけど、監督っていう名称がないんですよ。その代わりに、演出っていう名称があって、演出誰々さんみたいな書かれていて、おやと思って、ドラマってさ、監督いないのかなと思って。ちょっと気になって他のドラマも見てみたの。そしたらね、ほとんど大体演出なんですよ。演出誰々って書かれてて、おやと思って、それでちょっと一個気づいたんだけど、映画ってさ、こう宣伝するとき誰々監督っていうのがさ表に出るじゃないですか。でさ、逆にドラマってさ、誰々監督のドラマってなんていうの、 PR に出ることほとんどなくって、脚本は誰々っていう感じでプロモーションすることが多いなと思って。あの、これ当たり前ですか？皆さん気づいてました？あの、結構さ、まあ、最近あんまドラマ見てないけど、その、なんていうの、昔から僕ドラマ好きで、子供の頃すごいドラマっ子で、野島伸司とか好きだったんだけど、ほら、野島伸司とかも脚本家じゃん。野島伸司脚本、家なき子、人間失格とかさ。あとなんだ、北川なんとかさん脚本、なんとかちょっと出てこないんだけど、あと乃木さん、乃木明子さん脚本のあれだよね、あの逃げるはなんとか逃げる、ちょっとそれも見てなかったんで、逃げ恥とかいうやつでしょ。って感じでさ、ドラマって脚本家がベースになってて、映画はさ逆にさ、脚本家誰々っていうの出るのほとんどなくない？監督誰々誰だ、例えばこういうと出てこないんだよね。深作欣二。ちょっと渋いとこ出しちゃいましたけど、あ、そういう違いがあるんだと思って。ってことはさ、演出っていうのは何なんだろうって調べてみたら、まあ監督とほとんど変わらないみたいなことは書いてたんだけど、まあ同じようなことやってんだよね。結構、で、しかもさ、一個のドラマに演出家っていうのがこう何人もいたりするのね。去年僕がハマって見てたビバンも、3、4人ぐらい演出家がいて、こう、なんていうの？話ごとに演出家が変わるのかな？わかんないけど、そうやってなんか順繰り回してるような感じで今の映像って作られて、これ昔からなのかな？衝撃的だったので、アラオネで話したいなと思って話したんだけど、そういえばさ、あの、脚本といえばね、アカデミー賞もありまして、アメリカのアカデミー賞もあったし、日本アカデミー賞注文もあったっぽいけど、今回さ、本国ね、アメリカのアカデミー賞、あの、脚本賞と脚色賞っていうのがね、ちゃんと発表されていて、これ、アラオネの復習ですけど、ちょっと前にね、セクシー田中さんの話をした時にさ、日本はさ、脚本家っていうものしかなくて、あの、脚色っていうのがあんまりさ、使われない言葉として、脚色してるんだけど、ごめん、違いの説明もう一回話そうか。脚本はオリジナルね。で、脚色は原作をベースに脚本化したもの。もしくは、あ、アカデミー賞の場合はパート2とかも脚色になるっぽいね。スパイダーマンは脚色か、原作あるから。なんだろう、例えば何でしょうね原作がないオリジナルストーリーで1を作ったけど、オリジナルストーリーで2を作ったら アカデミーだと脚色になるんだよね。2か2以降はね、確か続2っていうか続編以降か、まあ、なんかちょっとややこしいんだけど、まあ、そんな感じでさ、アメリカは脚本賞と脚色賞が分かれてるわけですよ。日本アカデミー賞は脚本賞しかないの、ね、で、今回のアカデミー賞、脚本賞は落下の解剖学っていう作品ですね。でね、脚色賞っていうのがアメリカンフィクションっていう映画で、パーシバル・エベレットさんっていう方の小説が原作になっているものみたいですね。まあこういう感じでさ、アメリカは2つに賞がちゃんと分かれてるんだよね。アメリカンフィクションって僕まだ見てないんだけどね、調べたらね、アマゾンプラスでもう配信されてたんですよ。結構面白そうだった。なんかそのあらすじ見たら、黒人の方の小説家の話なのかな。ちょっとなんかブラックユーモアのコメディっぽい感じだったけど、ちょっとね、収録が終わって今週中にはね、見たいななんて思ってます。まあ、てな感じでさ、今週はちょっとそのドラマの演出、監督、脚本、どれを頭に出して PR するか、そのドラマと監督の違いとかで、これ分かりました皆さん。ちょっと僕こんがらがってるような気もするけどね、え、なんかこう40年生きててもまだまださ、こうやって当たり前に見てるけど意外と気づいてないことってあるんだなと思ってね、なんかこう勉強になりましたね。まあそんな感じで工藤官九郎さんのね、不適切にも程がある、来週最終回なのかな、10話で最終回かな、どんなね結末になるのかちょっと楽しみに見たいと思います。さあ今週はですね、先週先々週と放送した小室哲哉さんのね、スペシャルの感想のお便りがね、たくさん届いているので、それを読んだり、あとはね、今月のトークテーマ、貧乏症なエピソードテルミ教えての話をしたいと思います。番組の最後ではね、先週ちょっと僕がね、酔っ払いながら話しちゃった悩み事の話もうできるかな、今日今週ちょっとね、山盛り内容かなって感じなので、ちょっとね、様子見て悩み事みんなさ、あんなふりしたら何悩んでたって気になるよね。まあ結構本気で悩んでんだけど、どう話せばいいかなっていうのはまだ悩んでて、まあちょっと話してって話せそうだったら話しますまあそんな感じで今週も始めましょう。藤田哲平のあらおね。
平日の朝も平面な夜も、どんな時もロンリロンリロンリロンおねえじゃないのよ。
改めまして藤田哲平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの視点でアララーズとコネクトする番組です。 YouTube では毎週金曜日の夜7時にアーカイブ配信中です。いやー、まあ2週連続でね、小室哲哉さんの楽曲プレイリストを配信して、それのねお話を先週、まあ1時間しちゃったね僕ね。ちょっと反省しましたね。やっぱ酒飲みながらしたらダメだね。ゲップとかも出て、編集でちょっとね、切ったりはしてたんですけど、ちょっと、あまりにも不快だろうなと思って、まあそういうのは作業したんだけど、1時間喋っちゃったね。あらおね、絶対1時間はいかないようにしてたんですよ。収録自体はね、1時間以上超えてんのはね、もうたくさんあるんですよ、実は。でも編集で実は切ってるんですね、これまで。前からさ、話してるようにさ、リップノイズは結構僕撮ってるんですよ。まあ、その辺はパイナに今任せてるんだけど、で、なんかさ、細かくね、カットすることはほぼないんですよ。この、なんか言い間違いがあってカットするとか、そういうのはあんまりないっていうか、ほとんどないね。やってないんだけど、あまりにちょっと長く喋りすぎた時とかは、もうね、エピソード丸ごと1個ドンとカットとかね、意外としてて、最近ね、多いんですよ、それ。あらおねって大体、オープニングがあって話が A、B あってエンディングなんですよ。で、A と B の間に10秒ぐらいのさ、ラップのジングル入れてんですよ。ドンツッタカドンダンツダンツッタ、アラフォーゲーノみたいな入るじゃないですかね。あれで A と B のパートを仕切ってんだけど、結構最近ね、B のパートがない、そのジングルが入んない、入らずにエンディングで行っちゃってる、なんていうの、配信があって、それはね、大体ね、B のパートをごそっとね、カットしてる回なんだよ。結構ね、カットしたやつだけでもつなげたら多分3時間ぐらいはあるんじゃないかなと思うけど、まあね、まあお蔵入りっていう感じでそういうのはしてるんだけどね。先週はなんかもうさ、前編小室哲哉の話でなんかあんまりカットする部分もなくて、酔っ払ってたしいっかなみたいな感じで、まあこういう話してるから長くなるんだよさあ、小室哲哉のね、お便りが届いておりますので紹介します。あららネーム、ケイスケじゃないよ、おはよう。 こんにちは、早速間違えた。おはこんばんちは、久しぶりです。初心者にも優しい TK with P 藤田、最高でした。私はグローブが一番好きなアーティストで、昔一人 TK グルーブなんてセトリを作っていたななんて思い出し、懐かしく思いました。そこにグローブ好きなペイさんのセトリを知れて、何回も繰り返し聞いています。ありがとう。確か中学生の時に聞いて衝撃を受けた TRF、グローブ好きにはたまらないラブアゲインのアルバムの選曲、カハラトモミのファーストアルバムからの選曲など、あげたらキリがないし、そこ来たかーって思う選曲もありました。なので多分続編があるんだろうなと勝手に思っています。楽しみにしていますので、グローブ限定やオルモック限定など期待しています。ケイスケじゃないよ、お便りありがとうございます。オルモック限定って、これ皆さん知ってます？オルモックって。これね、あの、アルファベットでイメージして、オルモックって、小室を反対から呼んだ、レーベルなんですよ。あの、昔90年代にあった、パイオニアにあったんだよね、多分。パイオニアっていうレコードレーベル、レコード会社があって、その中のレーベルとして、オルモックっていうのがあって、カハラトモミとか、あと、これ多分ね、小室哲哉のプロデュースしかいなかったと思うんだけど、DOS っていうね、3人組のグループ。あの、今だとカバちゃんっていうね、タレントさんが有名ですけど、そのカバちゃんがダンサーとして参加していた DOS っていうグループとか、あとはね、ハンドっていう男性4人組だったかな。ちょっとこう、ラップとかを歌う、こう、ストリートカルチャーっぽいグループがあって、それも多分ね、小室さんがプロデュースしてた。久保浩二さんっていうね、なんか小室さんとよく一緒にプロデュースをする方がいるんだけど、その方と一緒にプロデュースしたのかな、ちょっと覚えてないんだけど、ハンドっていうグループもいたんですよね。これ懐かしいね、オルモックね。オルモック限定か、DOS って Spotify で配信されてんのかな、どうなんだろうね。まあ、河原智美ベストみたいなのは作れる。作れるけど、まあ、結構やっぱ僕はファーストアルバムですね。まあ、ファーストアルバムの解説とかしたいなってちょっと思ったりもするけど、あのさ、ケイスケじゃないよのさ、お便りにあったさ、あの、一人 TK グルーブなんてセトリを作ってたっていうのがあるんですけど、このグルーブっていうのを小室哲哉が使ったんだよね。あの、あれ、グルーブってさ、誰かのさ、グループのさ、中に入って、TK グルーブないか、なんだっけ、なんで使われてたっけ。でもグルーブって言葉よく使われてたよね。懐かしいね。やっぱこれ同世代だからね、ケイスケじゃないよは、あの、中学校の時にね、 TRF とかグローブ聞いててっていう話聞いてね、いいよね。オルモックの話とかマジで懐かしいな。パイオニアって多分今ないよね。パイオニアっていうレコード会社、多分若い子たちは分かんないけど、いつのタイミングかは分かんないけど、ワーナーミュージックになったんだよね。これは合併したんだっけな、なんかちょっとよくわかんないけど、レコード会社っていう、そういう感じでさ、90年代にあったレコード会社が意外と今なかったりしてて、東芝 EMI ってレコード会社あったじゃないですか。あれも今ユニバーサルレコードになってるもんね。そうですよ、あの、東芝 EMI といったら宇多田ヒカルと椎名林檎がいたレコード会社ですよね。1998年、どちらもデビューですけど、だよね、98年だよね。それでさ、宇多田ヒカルはその後バージンに行ったんだっけ。バージンに行って今ソニーレコードですよね。で、椎名林檎はそのまま東芝 EMI からそのままユニバーサルレコードに移籍して、今も多分ユニバーサルですよね。そうだよね。なんかそう考えると、結構今ってこのワーナーだったりユニバーサルって多分海外のレコード会社、音楽レベルだと思うから、あんまり日本独自のレコード会社ってなくなってんのかな。ビクターエンターテイメントとかって多分日本のレコード会社だよね。僕、あの、ビクターの中のね、スピードスターレコードっていうレベル結構昔から好きで、あの、荒尾根でもよく出てくるけど、星野源さんが所属しているレーベルで、あとはさ、ウーアとか、くるりとか、雨のパレード、雨パレねとかさ、あと、細野晴臣さんとか、矢野顕子さんも多分今、スピードスターなんじゃないかな。なんか結構ね、いいアーティストが多いんですよ。で、結構なんかさ、アーティスト同士のさ、横のつながりもあってさ、星野源さんと細野晴臣さんとかさ、なんか連載とかね、なんだっけ、テレビブロスだっけな、今もやってんのかな、なんかそういうので連載、パーちゃんが今ね、爪研ぎを。あのね、僕がね、話し始めると、パーちゃん多分ね、なんか若干ストレスっぽいんですよね。今、爪を研いでますね。まあ、その、星野源と細野晴臣の連載があったりとか、あと、ウーアもさ、その、同じレーベルなんだけどさ、この間、あの、星野源の、去年の夏に出たさ、生命体っていう歌あるじゃないですか。あの、 なんだっけ、世界陸上。わあ、ばあちゃんが今マイクの横来ちゃった。どうした、なでなでしてほしいか、ごめんな。上上がっていいよ、上上が、あ、横でカイカイしますね。そうそう、あの星野源の生命体っていう曲のコーラスでウーアが入ってんですよ。皆さん知ってました？あのサビのさ、はーあーはーはーってところにウーアの声入ってんですよ。これね、オランチレーベルでマネージャーさんがなんか知り合いだったのかな、なんかそんな話星野源のオールナイトニッポンでやってましたけどね。まあ、そんな感じでレーベル同士でね、結構つながってこう音楽をさ、やったり連載をしたりってね。なんかそういうのを羨ましいよね。こうね、孤独にやってる荒尾根にとっては羨ましいなと思いますけど、ごめんなさい。またね、話しそれちゃった。ケイスケじゃないよ。お便りありがとうございます。次のお便りはアララーネームドラム乾燥機。どうも、小室哲哉スペシャル聞きました。ほとんど知らない曲ばかりでしたが、バブルっぽい曲から切ない曲までつながってて、最近の暖かい気候もあって外での移動にぴったりでした。ペイさんが話していた通り、アルバムを1枚通して聞いたことがあんまりなかったんですが、プレイリストは丸々流れで聴けてアルバムを聴いているようでした。あと前に香原智美さん、かっこともちゃんかっこしてともちゃん、エクスクラメーションマークじゃなくて、なんでクエスチョンマークみたいなのついてんだけど、あの、香原智美さんイコールともちゃん合ってます。正解です。の、I'm Proud は、東横キッズに聞かせたいと荒尾根で言っていたような気がするんですが、曲を聴いて、なるほどなぁと思いました。新しい音楽の出会いと、新しい音楽の聴き方を教えてくれてありがとうございます。ちなみに、市ヶ谷の黒ビルは現在玉火じゃなくて、むさびだと思います。じゃあね、ドラム乾燥機お便りありがとう。ドラムはね、4月から大学生、美大生になるんだよね。まだ10代の子で。ドラムのね、お便りが元で小室哲哉のプレイリストは作ったんですけど、ほら、やっぱさ、10代はさ、アルバムを通して聴かないんだよね。1枚通して聴いたことがあんまりないって書いてたけどね。これ、だけどね、プレイリスト通しで聴いてもらえて嬉しいです。さすがだね、このさ、やっぱ美大、僕先週さ、黒ビル玉美って言ってました。ちょっと覚えてないんだけど、むさびらしいですね、今ね。ね、さすが美大に行くだけあって、むさびなのかしら、東京だと思うから、たまびかむさびか日芸かなんかその辺なのかなとかって思うけどね。ドラムは、あの、大学に行ってぜひね、荒尾根普及活動してください。 I'm proud ね、東横キッズに聞かせたいっていう気持ち、なんか分かったでしょね。僕、なんか聞いてると思い出すんだよね。こう誇りを持ってほしいなと思ってね。まあ、誇りはあるのかもしれないけど、なんていうのかな、ね、違う道がなんかあるんじゃないかなとかってちょっとね思ったりして、思うだけでね何もできない大人で僕はダメなんですけど、 I'm proud を聞くとね、なんか思い出すんですよ。皆さんちょっとぜひね、あの歌詞もさ調べてちょっと聞いてみてくださいよ。いい曲だからね。ドラム乾燥機お便りありがとう。なんかね、ドラムのおかげでスペシャルがねできたから嬉しく思ってます。またお便りください。最後ね、もう一つお便り紹介します。あららーネーム線香臭い機関銃、こんにちは。初めてお便りを書きました。これまでサイレントリスナーでしたが、小室哲哉のプレイリストに感動してお便りを書きました。私は香原智美が大好きなんですが、 I'm Proud の歌い出しに何とも言えぬ違和感を感じていて、それが何なのか分からずに30年弱過ごしていたんですが、藤田さんの話を聞いてワンテンポずれているんだということに気がつき、30年喉に引っかかった骨がすっきり取れた気分で感動しましたお便りにもかっこ笑いってあります。これ、それがともちゃんの良さであり、彼女の表現、さらにアルバムバージョンの幻の4回目の I'm Proud の力強さの話を聞いて聞き返したんですが、これまた藤田さんの言う通りすごく力強く歌っていて、今まで気がつかなかった発見に感動しました。藤田さんの音楽の聴き方ってすごく面白くて発見があるので、いろんな曲の解説を聞きたいです。あと好きな J-POP ベスト5の話をしていたんですが、多分4曲しか言っていなかった本当?4曲しか言っていなかったと思うので、あと1曲を教えてください。気になって眠れません。線香臭い機関銃、お便りありがとう。これいいあれだよね、あららネームだよね。これもさ、はがき職人っぽいな。線香臭い、多分あのセーラー服と機関銃をもじってんだよね。線香臭い機関銃ってさ、なんかちょっと政治的なさ意味合いもありそうな感じがして、結構響いてますよ僕に。いいねいい、はがき職人っぽい名前で好きですこれベスト5ね、ベスト5先週話したっけ。なんかフィールライクダンスとか I'm Proud が好きで、 三永亮太の話とかしたんだよね。ちょっとじゃあちゃんと発表しますね。僕が好きな J-POP ベスト5。まあ、順位は特にないんですけど、グローブの Feel Like Dance、華原朋美の I'm Proud、三永亮太の Always。これいい曲なの。もうキラキラから始まるね。デビュー曲ではないと思うんだけど、好きなのよ。キラキラから始まる。嵐のさ、ラブソースイートのスタートのキラキラみたいな感じで好きなんだけど、ラブソースイートはちょっとね入ってないんですけど、であとなんだ、チャゲアンダースカのラブソングで、もう一曲言ってないんだよね。マイリトルラバーの白いカイトって曲です。これね大好きなの。オープニングのイントロからねワクワクする感じなんだよ。ダダッツダッツ、なんかギターのリフとさ、ドラムの弾ける感じからバーンってメインのオープニングが始まるんだけど、5月になると毎年絶対聴きたくなるんだよね。なんかこう新緑の季節に絶対白いカイトは聴いてね、公園とか行って散歩するの大好きですね。この5曲が僕がね好きな J-POP ベスト5です。まあ、タイミングによってちょっとずつね変わったり、ラブソースイートとかも入ってくる時とかもあるんですけどまあなんとなくその曲が好きって感じですね。先行臭い機関銃、お便りありがとう。 I'm proud ね、いいでしょ。僕の解説いいってすげえ嬉しい。なんていうの、なんて書いてたっけ聞き方ってすごく面白くて発見があるので、いろんな曲の解説を聞きたいですって嬉しいですね。音楽の話するのは好きなんだよね。まあ聞くのももちろん好きだし、この曲ってどうやってできてるのかなって、こうちょっと僕分解して聞くのが好きで、まずはさ歌が入ってくるじゃん。歌と歌詞が入ってきて、美しいメロディーだなとか、この歌い方素敵だなとか、まあそういうとこ、まあみんなと一緒ですよ、入ってくんだけど、その後は歌をちょっと聞かないように頭の中で変換して、歌は聞こえてるんだけどバックミュージックに注目するように聞くんですね。こう音楽ってさ、ステレオ放送だから右と左に分かれるじゃないですか。で楽器とかが全部センターになくて右と左にこう振られるんですよ。例えばさ、ハイハットチッチッチッって音は左からするなとか、スネアの音はちょっと右寄りだなとか、これなんか分度器で考えてほしいんだけど、180度、まあ今はね360度パンフリーできるんだけど、この奥と手前っていうのも入れると360度になるんだけど、そこでどの角度にどの楽器を配置していくかっていう、まあバランスなんだよね。で例えば最初に左にあったハイハットが後半では右に移動してたりとか、あと音がどんどん動いていったりとか、あとさ、例えばボーカルにしても最初はセンターで1本で歌ってるんだけど、サビだけ全く同じメロディーを同じ人が歌ってるんだけど、右と左にで同時に歌うことでサラウンドをかけてたりとか、アラオネのジングルもねサラウンドにしてるはずなんだよね。あらあらあらとかってやつ、あれ確かサラウンドにした気がするんだ、ちょっと忘れちゃった今日それ流しましょう。それ流してちょっと確かめてみようかね。うんだね。まあそういう感じでね、音楽を聴くのが好きですね。まあでも最終的にはそういう作業もするんだけど、最後にはまた、おなんていうの、おおって言っちゃった、声を戻して一個のね楽曲として聴くいうのが好きで、あとはなんていうのかな、タイミングによってもやっぱ音楽ってさ感じ方違うじゃないですか。なんていうのかな、嬉しい時、悲しい時とか、お腹が空いてる時とか、あと恋をしてる時とか、誰かを亡くした時とかね、そういうタイミングによってさ音楽の入り方って違うし、あとはなんていうのかな、ふとした瞬間になんか思い出になる曲っていうのもあって、それ大したことないの。すごく晴れた日の歩道橋でさ、こう駆け足で階段降りてる時に、すごいそのさ駆け足で降りているスピードと音楽のタイミングがバチってあった時に、あすごいリンクするなって僕よく思うことがあって、でその時に聴いてた曲って結構そのなんていうの、思い出が残ってて、でもさすぐ忘れちゃうの、 2,3 日経ったら。でもその音楽を聴いた時にその階段降りてる時のスピードを思い出してリンクするんだよね。なんかそれそういうの不思議で、なんかそういう感じで結構僕はそう、なんていうのかな、大した思い出じゃないんだけどリンクする映像っていうのが音楽には結構あったりしますね。まあね、そんな話をね詳しくしてもさ、みんなには面白くない。この曲はさ、あそこの階段が映像で出てくんだよとかさ、あの風呂場の光景が出てくるとか言ってもね、何の共感もないからさ、まあそんな話はしないけど、楽曲のね、解説とか、まあ していきたいね。なんか、 この曲聴きますかとかさ、このアーティストを聴いてたら教えてくださいとかさ、なんかみんなからいただけたらね、なんかピックアップしていきたいななんて思うので、ぜひね、そういうお便りもください。てなわけでね、今週前半は小室哲哉スペシャルのお便り紹介でした。皆さん2週にわたってね、聴いてくださってありがとうございます。
アラフォー系のお姉じゃないのよは水曜5時のやべー、 It's a podcast。
3月のトークテーマ、貧乏症なエピソード、テルミー教えてについてね、お便り届いているので紹介します。あららネーム、私の頭の中のシューマイ。ペイさんおはこんばんちは、シューマイです。以前お便りを読んでくれた際、シューマイですのイントネーションでの人笑い、僕も聞いてつられて笑いこけていました。好きなんだよこれ。ペイさんおはこんばんちは、シューマイです。アゴラモフースみたいな。さて、今回は貧乏症のエピソードテルミー教えてお便りしました。僕はチューブ系の歯磨き粉や洗顔の蓋を閉じて振り、最後の一絞りまで使ったり、残った鍋のスープを捨てるのはもったいないので、次の日にうどんを入れて、鍋の締めのような形で楽しんだりしています。と、このようなお便りを書いていると、これって貧乏症なのかな、みんな普通にやってることじゃないのかなと思ってきました。コーナーの趣旨は違ってしまうかもしれないのですが、この貧乏症行為は果たしてペイさんやあららずの皆さんから見ると星いくつの貧乏症レベルなのでしょうか。寒暖差が激しい日が続きますので、どうぞ皆様ご自愛ください。シューマイお便りありがとう。シューマイです。これ好きです僕ね。このなんだ、チューブ系の歯磨き粉や洗顔、最後の一絞りまで使ったり、鍋のスープでうどんを作るね、これなんかね、ドッペルゲンガーというか、先週の僕そのままですよこれ。僕の行動見てたんじゃねえかという感じだけど、僕大体ね、歯磨き粉って2つ使ってるんですよ。ガムの塩が入ったやつと、あとはクレスト 3D ホワイトっていうアメリカのね、歯を白くする歯磨き粉なんだけど、これ何ていうの、朝と夜で分けたり、まあ適当にね、どっちか使ってんだけど、なんかね、いつもね、同じタイミングでなくなるんですよこれ。まあ大体同じ感じで使ってるからかもしれないんだけど、それがちょうど先週だったんだよね。でさ、2本同時で使ってさ、1人で使ってるからなかなか変えるタイミングってないんですよ。半年に1回ぐらいかな、それが先週で。で、先週ちょうど僕もね、鍋作ってね、うどん締めやってたの。これ全く同じことやってて、これはね、貧乏症レベルで言うとね、星2つかな。5点星中の2つぐらいじゃないですか、この貧乏症。これ結構みんなやってんじゃないの。やってるでしょね。鍋の締めでうどんとか、まあ歯磨き粉最後まで使う。逆にさ、歯磨き粉を最後まで使わずにさ、あのさ、鬼の仇みたいな感じで俺は絞るぜみたいな感じだけど、あそこまでしない人っているのかな、どうなんだろう。あのさ、自分の中の当たり前が意外とみんなの当たり前じゃないことってあるからさ、こう貧乏症だなと思ってやってたけど、意外とみんなやってんじゃんみたいなこともあると思うんだよね。それで言うとちょっとね、これ話変わるんだけど、先週僕ツイッターでさ、バズってるので見てびっくりしたことがあるんだけど、女性なのかな、ちょっとわかんないんだけど、彼氏との話をね、ツイートしてたんだけど、彼氏が家を出る際にガスコンロの元栓を閉めずに家を出てくるっていうところにちょっとギャップを感じてるっていうような投稿で、多分その人はガスコンロの元栓を必ず閉めて家を出るんだろうね。で、彼氏はそれをしないで、で、なんかそれをさ、分かってもらえないのは結構なんか辛いなんかちょっと覚えてないけど、まあなんかそういう差がある中で付き合ってくんだなみたいな、なんかそういう感じの投稿だったのね。で、僕すごい共感したのよ。僕も家を出るときはガスコンロのガス栓って必ず閉めるので、その全て閉めるのよ。そのガスファンヒーター使ってるから、そこも必ず閉めるし、で、なんだったら僕すごい心配性で、家を出る前にこうガス栓 OK とか、水閉めてるとか、ドア閉じてるとかっていうのを、それ難点チェックをね、3回ぐらい繰り返さないと家出れないの。だからさ、よし家出るかって思ってから結構ね、5分ぐらい家出れないタイプなんですよ僕、心配性で。だからそのガスコンロを元栓閉めるっていうの超わかるから、 あ、これ賛同しているコメントが多いんだろうなと思ってコメント欄見たら真逆で、なんか今時合戦締める人なんていないですよとか、なんて合戦締めなくてももし何かあったらガスは止まることになってるから大丈夫ですよとか、あとなんていうの、ビルトコンロっていうの、そのなんていうの、その現代のコンロ、うちは昭和だからさ、そのガス線っていうのがあるんだけど、ビルトコンロっていうののガス線を締めようと思ったらめちゃめちゃ奥に手を伸ばさなきゃいけないみたいなこと書いて、ちょっと僕ビルトコンロが分かんなすぎてどういう状況か分かんないんだけど、そのガス線なんて締めないですよとか、あとなんかそんな昭和な価値観を押し付けられる彼氏がかわいそうだとかってこうすごいいっぱい書いてたのでさ、って思って、僕の中で合戦締めるって超当たり前だったから、まあ、とはいえ彼氏とかその同居人ができた時にそれをお願いするかっていうのは別として、僕の中では締めるのが当たり前だったから、嘘でしょと思って、私が非難されてるみたいな気分になったのよ、その投稿を見て。だからさ、自分が当たり前だと思ってることは世の中の当たり前なんじゃないなっていうのをそれでね再実感したんですけど、まあちょっと貧乏症の話とは違う、貧乏症で心配症なんですよ。もう本当つれえな、生きるってつれえなって感じだけど、まあシューマイのね貧乏症エピソードは星2です。さあ次のお便り、あららネームせいやさん。ペイさんこんにちは。会社勤めしてる姿は想像できなかったけど、雪の日にみんなでピザとグラミー賞を楽しんだとのこと、早速新しい風を吹かせていますね。やっぱりペイさんです。いや、そんなことないんですよ。僕だからグラミー賞見てるとかじゃなくてね、そういう職場なんですよ。ちょっとグラミー賞とかアカデミー賞とか見とかなきゃいけないよねっていうような、まあ仕事をしていて、それでね、まあみんなでピザ食べながら見てたってだけなんですけど、僕は会社を辞めて毎日が日曜日で、たまに知人の紹介で自宅で整体の仕事をしています。いいねこれ、会社からもらうお金とは違いますね。トークテーマは貧乏症のエピソード。僕のことですか？貧乏症、しかも会社を辞めてから貧乏症も加速度を増しちゃっています。昔はスタバよりドトールでしたが、今はドトールよりマクドです。あ、マクドですじゃないわ、マクドですか、あれどっちだっけ。これさ、関東はマックっていうじゃん、関西はさマクドっていうんだよね。マクドでやってる、マクドかな、ちょっと発音が分かる。一応僕大阪生まれなんですけどね、なんか分かんないよねこれね、マクドかな。他にもセブンイレブンよりマイバス、マイバス分かります？ちいちゃなねコンビニサイズのスーパーみたいなのがあるんですよ、マイバスケットっていうね、それだと思うけど。あと成城石井より丸越、電車より自転車と数え上げたらキリがありません。とはいえお金に困ってるわけではないんです。子供の頃から働かざる者食うべからずの家だったんです。小学校の家庭科の授業でボタン付けを習ったら、それ以降はボタン付けをしてくれることはなくなりました。 おお。
子供としてできることをすることが我が家での子供としての働き方だったんです。1月よりなりわいを失ったので、自分の中の働かざる者食うべからずの貧乏センサーが頻繁に起動し始め、スーパーでは割引シールのついている食材をカゴに入れてから何を作るかを考えるようにしています。多分割引シールのおじさんがやってきたと言われていると思います。生活の楽しみ方の一つが貧乏症なんですよね。春ももうすぐそこまで来ています。老木ながら花を咲かせていきます。これからも配信を楽しみにしています。せいやさん、お便りありがとうございます。いい言葉、生活の楽しみ方の一つの形が貧乏症なんですよねって、いい言葉ですね。ジーンときた。これ台本を作るときにさ、時々僕さボールドって言うんだっけ、太字にするんだけど、ここ思わず太字にしちゃいましたね。そうね、貧乏症ってそうだよね。なんていうの、結構さケチと貧乏症ってさ紙一重じゃないですか。なんかそれは僕実感するときあるんだけど、貧乏症ってなんかそうだよね、楽しみ方だよね、生活のね、なんか生活を彩ってるような気がするんだよね。誰かにとっては全然ケチなんじゃねえかって思われても、自分にとってはそれが生活の彩りだったりするよね。なんかそういうのが楽しいじゃんっていうか、なんかそうやって考えて生活するのって楽しいじゃんって思う瞬間あるよね。まあケチとね紙一重の時あるよ、あるけど、こうやってさ、こうなんていうの、せいやさんに言われるとちょっと自信が持てますね。割引シールのおじさんがやってきたって書いてますけど、僕もね多分思われてて、オリジン弁当っていうさ惣菜屋さんあるじゃないですか。時々僕ね夜行くんですけど、
まあ 30% オフの弁当しか買わないんですよ。あそこってさ、オーダーしたらさ、ほかほかの弁当作ってくれるじゃないですか。僕なんかね、そんなことしたことなくって、っていうか、そんなことをするなんていうの、身分ではない私は。こうさ、こう手前に並べられて、昼とかに作ってさ、 30% オフになると弁当でも十分でして、その中から食べたいものを選ぶみたいな感じでね、こうオーダーすればさ、好きなもん何でも選べんだろうけど、なんかたくさんの中から選ぶのってやっぱ僕ちょっと苦手なんでしょうね、昔からね。やっぱわかるよ、スーパーもさ、割引シールのものしか僕も買わないから、そっからさ、何作ろうかなってね、豚肉だったら豚肉のなんかなるし、鶏肉だったら鶏肉になるしみたいなね、なんかそういう感じだよね。魚だったら蒸し焼きするかとかね、まあ一人でね暮らしてるから、まあそういうのもね気軽にできちゃうかなっていうのも僕はあったりするんだけど、素敵だね、このさ、子供の頃こうボタン付けを習ったら、それ以降は親がそれをしてくれなくなって、それが自分にとっての仕事になるってね、なんかすごい素敵な家庭ですよね。そうやって子供の頃からさ、こうお金を稼ぐことだけが仕事じゃないもんね。生きるって、まあ生活ってさ、なんていうの、このなんていうの、労働じゃないですか。掃除したり洗濯したりね、ボタン付けをしたりっていう、なんかそういうことをさ、ちゃんとこう小さい頃からさ教えてくれる家庭だったんだろうね、せいやさん。なんか素晴らしいなって思います。スタバよりドトール、ドトールよりマクドっていうの分かるよ。僕も今朝マクドナルドでコーヒー飲みましたけど、それで言うと僕ね、セブンイレブンよりファミリーマートなんですよね。ちょっとね、ファミマの方が安い気がするんだよね。結構僕最近ファミマのカフェラテとか買って飲んでますね。正直ね、美味しいのかどうかってよく分かんないんですよ。なんかちょっと待ってね、パーちゃんがなんか知ってるね。あ、ご飯食べてました。カリカリご飯、今遠くの方からさ、なんか僕イヤホンつけてさ喋ってるから、なんていうの、そのマイクに入ってくる音がイヤホンで入ってくるんだけど、なんか遠くの方からカリカリ音が聞こえると思う。パーちゃんが今ご飯を食べておりました。まあ、そうそう、ファミマのねカフェラテ、美味しいのかどうか分かんないんですよ。でもセブンイレブンのカフェラテ飲んでも美味しいのかどうか分かんないっていうか、なんか正直言うとカフェイン大好きなんだけど、その酸っぱいか苦いかぐらいの差しか分かんないんだよね。ごめんなさい、ほんとね、コーヒー大好きなくせにこんなこと言ってほんと申し訳ないんですけど、まあ、そんな感じでね結構飲んだりするかな。せいやさん、お便りありがとうございます。星レベルね、ちょっと星なんかいろんなエピソードあったからちょっと星つけにくいけど、貧乏症星3ですね。3にしときましょう。うん、せいやさん、お便りありがとうございます。ちょっと僕の貧乏症エピソード話そうかな。今日も結構いっぱい話してるけどね、ちょっと話すって言ったから話しますけどね、エピソードね4つ書いてるんです。どれ話そうかな。全部、まあ、来週もね、ちょっと貧乏症エピソード話すから、ちょっと今週は1個ぐらいにしとこうかな。飛行機の映画にしましょう。うん。まあ、アメリカにさ、行くときとかはさ、フライトが長いわけじゃないですか。15時間ぐらい ?13 時間ぐらいだっけ、ちょっとわかんないけど、タイだと7時間とか、まあ、フランスとかヨーロッパ行くと10何時間、11、2時間だっけとかあって、まあさ、機内って映画が見れるじゃないですか。これ前荒尾根で話したかもしれないんですけど、僕その全部見るんですよ。一睡もしないの。絶対ちょっとは寝るかな、30分ぐらいは寝るかもしれないけど、機内もう着いたら、その出発する前から僕はもう早速映画を見るんですよ。で、到着するギリギリまでできるだけ映画を見たくって、本当に一睡もしないの。機内が真っ暗になっても、一人だけ映画の光が点灯してるみたいな子供というかおじさんなんですよ。それなんでかっていうと、ちょっとでもたくさん映画を見て飛行機代を取り返したいっていう気持ちがあるんですよ。これ貧乏症でしょ。そう、そのさ、そのさ、飛行機ってさ、何十万って払って乗るわけじゃないですか。で、まあもちろんそれはさ、移動代なんだけど、でもちょっとでも取り返したい。その映画一本、まあ200円ぐらいかな、ツタヤだったらとかって考えんだけど、だからさ、6本見たらさ、1400円分ぐらいは取り返せるかなとかさ、あとはさ、結構起きてたら、こう、客室乗務員の方が、お茶いりますかとか、ワインいりますかとかって言ってくれて、それも飲むんですよ。それでまたちょっと取り返せたかな、みたいな感じで。 映画とにかく見るので、それでよく見るのがミッションインポッシブルなんです。私あのトム・クルーズのミッションインポッシブルは飛行機の中で何回も見る、もう飛行機ムービーって決めてるんですけど、あとジャッキー・チェンとかも見ちゃうんだけど、あとイーサン・ホークとかも見がちだな、あとなんだあれあの人ブルース・リーじゃなくて出てこないジェット・リーとかね、あったら絶対ね機内で見ちゃう映画なんですけど、でもさ、そうするとさ、到着した後めちゃくちゃ眠いじゃないですか。でね、それ僕どうするかっていうと、我慢できるときは我慢するんだけど、我慢できないときは寝るんですよ。ちゃんと寝るの、ホテルで。で、なんかそうするとさ、旅行を満喫できてなくてもったいないじゃんって思うかもしれないけど、なんかね、僕の中での価値観なんだけど、旅行中のその何泊何日っていうのはお金が発生してないんですよ。まあホテル代とかは発生してんだけど、なんていうの、その時間にはお金が発生してなくて、どっちかっていうと飛行機の往復の方にお金がかかってるから、そこを取り戻したいの。言ってることわかります？だから現地についてそこはさ、お金かかってないから寝てもいいんですよ。なんだったらホテル代払ってるから、ホテルで寝てるっていうのはホテルを有効活用してるから、それもなんか貧乏症的には OK じゃんみたいな感じ。まああのね、これね、僕まあもう一つ言うとね、2泊3日とかで海外に行かないっていうのもあるから、それもできるっていうのもあるんですけど、僕の場合結構2週間とか3週間とか長めで海外に行くことが多いから、まあ、最初の1日は寝てもいいよなみたいな、もう勢いで行っちゃうんですよ。もうなんかその1日減るよりも飛行機の中で映画を見れない、それで損する方が悔しいって思うタイプだから、飛行機の中で絶対寝ちゃうんですよね。あとそれで言うとホテルのチェックアウトも必ずギリギリまでいますね。あのさ、長くできるやつあるじゃないですか。昼の12時とか1時とかまで伸ばせるやつあるじゃないですか。ああいう時も必ず出る、なんていうの、締め切りじゃない。チェックアウトの10分前までホテルの部屋にいます。これもホテル代払ったんだから、できるだけホテルでギリギリまでゆったりしたいみたいな気持ちなんだよね。あの、それによって旅行する時間が減るとかは僕の中でも一切関係ないんです。その、払ったお金に対してどこまで使い切るかっていう、その、コスパですよね。なんかそういうところを考え、これ貧乏症でしょ？これ結構星4ぐらいもらえない？どうだろう？もらえないかしらね。私貧乏症だと思うんですけど、まあ、他にもね、僕の貧乏症エピソードあるんですけど、みんなでね、ご飯を食べるときに、どの順番で食べるかっていう僕の中での貧乏、これはかなりね、ケチとのね、紙一重なところ、なんていうのかな、パフォーマンスの仕方を間違えたらね、こいつケチだなって思われるね、ギリギリのところを僕は攻めるんですけど、ちょっとね、この辺とかは来週じっくり話したいと思います。てなわけで、来週、今月ね、最後っていうわけで、貧乏症エピソード最後のね、お話になるので、ぜひ皆さん、我こそは貧乏症だって思うね、エピソード教えてください。今週さ、シューマイとね、せいやさんのお便りを読んだけど、あれ？なんか意外と貧乏症ってカジュアルじゃね？みたいな感じのお便りじゃん。ね、僕としては結構カジュアルじゃんみたいな感じだったから、あんまりね、気負いせずさ、そんな短文で全然いいの。私はこんな貧乏症ですとかね、さらっと送ってもらえたら嬉しいです。僕のね、貧乏症エピソードも来週引き続き話しますので、楽しみにしていてください。それではエンディング流します。ちょっとステレオになってるか聞いてみてね。
あらあらあらおね、 It's fine day。
なってないかもね。ハモリが入ってるから、ハモリは左右いろんなところに振ってんだけど、メインのさ、It's fine、 ビブラートしちゃった。It's fine day は真ん中から来てましたね。はい、失礼いたしました。というわけでね、まあ今週エンディングで僕の先週ちょっとね、話した悩み事を話そうかなと思ってたんですけど、今週も長いな、どうしようかな。これね、さらって話せる話じゃないんですよ、悩み事の話。結構、まあ真剣にというか本気で悩んでて、なんかな、みんなにも聞いてほしいなって思ったんだけど、多分これ話すと結構な時間を取っちゃうんだけど、 まあ何かというと、荒尾根をこのまま今の状態で続けていけるかどうかっていう悩み、続けていくべきかっていう悩みなんですよ。まあみんなにも話している通りね、ちょっとこの1月から僕のこのライフスケジュールがかなり変わって、こう時間の動きがだいぶ変わったんですよ。で、今その中で3ヶ月経って荒尾根を配信してるんですけど、荒尾根を配信すること自体が大変っていうわけではないんですよ。僕はさ、前から話してると思うけど、プライベートな時間が削られるっていうのに対しては何にも思わないの。仕事が多くなったり、荒尾根を作ってることによって友達と会う時間が減ったりとか、あと飲みに行く時間が減ったりとか、趣味ができなくなったりとか、あと例えば映画を見に行くこととかもだいぶできなくなったりとか、そういうのあるんだけど、そういうところに対するストレスって僕一切ないんですよ。それって友達に失礼じゃねえとかって思うかもしれないけど、多分僕の友達はなんかそういう僕の生き方分かってくれてると思ってて、まあなんか藤田はそういうもんだなみたいな感じで思ってくれてると思うんだよね。なんか勝手に僕が思ってるだけかもしれないんだけど、だ僕はどっちかというとそのクリエイティブな時間、仕事、デザインだったり、荒尾根も僕はさ、なんていうのかな、自分の話をしてるけど、最初から趣味でやってるつもりはなくって、仕事の一環としてね、話してるのよ。で、僕の中の、形あるものじゃないけど、話すことによるクリエイティブな仕事だと思って、まあこれは仕事というか、まあ挑戦でもあるけどね、やってるんだけど、そういうのをやることに時間がこう取られるのには何のストレスもないんですね。だけど、それをすることによって、なんていうのかな、僕の仕事って、仕事を請け負ってやっているものと、全くお金にはならないけど、自分の中から湧き出て作るものっていうのが2つあるんですよ。で、発表してない作品って僕すごいたくさんあって、僕の中から生まれて作りたいっていう気持ちで作って、で、それで結構満足して発表せずに寝かしてるものってすごいたくさんあって、で、それがさ、何年か経ったら日の目を見ることもあるんですよ。例えばコネクトバッグとかもそうなんですね。昔からこういうデザインは作りたいなと思ってて、原型はあったんだけど、それを最後に仕上げて商品化したみたいな感じで、で、結構僕にとってはお金とかそういうのにはならない、現段階ではならないけど、自分の中のパッションで生まれて作りたいっていう思いで作る時間ってすごく大切なのね。だけど今それが全く持てないんですよ。で、さらに言うと、今ちょっといくつか挑戦したいこともあるんですよ。クリエイティブなもので。それはデザインっていう仕事でもなく、喋るっていうことでもなく、他のことで挑戦したいことがあって、まあ、ちょっと、全くそれ発表してないんだけど、実は2年ぐらい前から挑戦していて、自分の中では形になりつつあるんだけど、そこにもうちょっと時間を割きたいなっていう気持ちもあるんだけど、そこに全く今時間が取れないんですよ。本当に。で、それに対してはちょっとストレスが溜まってきてて、で、それをするためには何を削らなきゃいけないかっていう考えた時に、荒尾根をこのままのペースで続けていくことが僕にとって今いいことなのかなっていう考える瞬間があってね。あとは他にももう一個あって、荒尾根をこうなんていうのかな、こう良いものにしていきたいんですよ。決して荒尾根をやめたいなっていう思いは一切ないのね。むしろ良いものにしていきたいっていう思いがすごい強いんだけど、考える時間がやっぱり持てないんですよ。去年さ、僕3月に1ヶ月休んで、ジングルを新しく作ったりとか、まあ、ちょっとなんかね、いろんな本を読んだりして、荒尾根をバージョンアップさせて、まあ、その1ヶ月でバージョンアップしたかっていうと、そんなには変わってないんだけど、でもやっぱその時間って僕にとってすごい大切で、それがあったから、この1年間ね、続けてこれたと思ってるんですよ、僕は。なんかそういう感じで、こう、バーって言っちゃった。荒尾根を次のステップにまたこう進めたいなって思っているのね、僕は。で、なんかそこの考える時間も欲しいなっていう、まあなんていうの、充電期間っていうのかな。なんかそういうのをちょっとこうちゃんと自分で考えたいなって思う時期に今入り始めたんだよね。なんかそういうこともあって、テルミ教えてが、コーナーね、お便りコーナーが3月で終わりますっていう流れでもあったんですよ。で、4月以降の企画とか、あと今年はさ、パリオリンピックがあるんですよ。 夏にね。で、僕オリンピッククレイジーだから、もうその期間はさ、オリンピック特集とかをさガンガンやっていきたいなとか結構いろいろ考えてて、勉強とか始めてたの。いろいろこう自分の中で取材とかしてたんですよ。取材じゃないな、記事を集めたりして、まあ勉強っていう感じかな。でちょっと夏に向けて準備とかをしてたんだけど、なんかなんていうのかな、ちょっと立ち止まってみたくなったんだよねで思う自分がいる一方、ラジオって、まあ、ポッドキャストって、なんか、そんなこと考えずに、ゆるくね、なんか、だらだら、なんていうのかな、喋ってるのがいい文化だとも思うの。だから、そんなさ、ステップアップとか、荒尾根を次のね、フェーズに持っていくとか考えずに、このままのペースで、なんていうのかな、だらだら喋る。まあ、変わったとしても、だらだら喋ると思うんだけど、なんか、そういう、ゆるくやってこうぜっていう気持ちもあるのよ。だからどれが正解か分かんない中で、この1ヶ月ぐらいずっと悶々と悩んでいて、どうしようかなと思ってたの。もし休むんだったら4月の頭1週目を配信して半年ぐらいは休もうかな。半年後が10月で2周年なんですよ。だからちょっと半年ぐらいお休みをいただいて、その中でね、ネクストアラオネに向けての準備をしていきたいなとかって、まあ、そういうのもありなのかな。でも、そうしたらアララーズはどう思うかなとかね。なんか、これってなんていうのかな。僕だけの話じゃなくなってるからさ。みんなもね、ルーティンのようにさ、もう水曜日に聞いてくれてるアララーズたくさんいると思うから、そういうみんなのね、声も聞きたいななんて思ったりしてね。なんかそういう感じで悩んでたんです。ちょっと、もう1週間ぐらい悩もうかな。来週またちょっとこの悩みの続き話させてくださいね。まあなんかそういう感じで悩んでんです。僕結構真面目なんですよ。自分で言うなって感じだけど、なんていうのかな、例えばさ、こう不定期で1ヶ月に1回ぐらいどっかで配信、半年間そういうのもありなのかなとかとも思ったんだけど、ちょっとそういうゆるさって僕はあんま好きじゃないんだよね。なんかこのやると決めたら毎週いつやるとか、結構その O 型なんですけど A 型みたいなところもあって、こうなんかバチバチバチって几帳面にやりたいみたいな、なんかそういう自分もいるからね、なんとも言えなくて、まあちょっとこうとにかくいろいろ渦巻いてるんです。まあちょっとあと1週間悩ませてください。みんなもどうかな、みんなの声聞かせてほしいな。なんかね、荒尾根はこうしてほしいみたいな、なんかこうしてもらえたら嬉しい僕はみたいな、私はみたいな声聞かせてください。ありがとう、聞いてくれて、聞いてもらえて嬉しいです。犬が鳴いてるね。最後に、この番組ではアララーズからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問、また3月のトークテーマ、貧乏症のエピソード、テルミー教えてに対する話、くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。またお聞きのプラットフォームで番組の登録や評価を通してアラオネを応援していただけると嬉しいです。サポートよろしくお願いします。てな感じでね、今週は小室哲哉さんのお便りから、小室哲哉さんから来たわけじゃないね。みんなのね、感想を読んだり、貧乏症のエピソードでしたね。他にもね、話すことたくさんあったんだよな。やっぱ2週間ね、小室哲哉さんの話をしてたから、結構僕の中でこう、話すことがすごいね、話したいことが溜まってってて、話すネタがないとか、マジで全くないの。なんだったら荒尾根もう毎週2時間にしてもいいんじゃねえかぐらいさ、僕最近思い始めてんだけど、それみんな困るでしょ、2時間されたらね。もう全部振り切ってさ、4月から2時間にしますとか、そんな振り切りもありかなとかって思ったりもしますけど、まあ本当にいろいろ悩んでですね、みんなのさ、なんかアドバイスください。みんなのね、アドバイスも受けて、ちょっと本気で答えを出したいなって思ってます。てなわけでね、今週もありがとうございました。来週も荒尾根にコネクトしてください。藤田哲平でした。じゃあねー。